今夕は聖書の御言葉エレミア書31章15節より20節です。新教約聖書旧約1235ページです。主はこう言われる。ラマで声を聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が、ラケルが息子たちの家に泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういいのだから、もういないのだから。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの恵みは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。私はエフライムが嘆くのを確かに聞いた。あなたは私を懲らしめ、私は鳴らされていない子牛のように懲らしめを受けました。どうか私を立ち返らせてください。私は立ち返ります。あなたは主、私の神です。私は背きましたが後悔し、思い知らされ門を打って報いました。悔いました。私は恥を受け癒しめられ、若い時のそしりを追ってきました。エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれた子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。彼の家に胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。
旧約聖書のエレミア書31章の15節から20節の御言葉を朗読していただきました。ここはものすごく 大切な聖書の箇所でございます。さまざまな、そこにはいくつかの意味がございます。皆さんはこの聖書の箇所の朗読をどのようにお聞きになられたでしょうか。もしかしたら、あ、ここ知ってる、聞いたことあるって思っておられる方もあるんじゃないでしょうか。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が、ラケルが息子たちの家に泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。これは聖書のマタイによる福音書の第2章に出てくる御言葉です。新約聖書の最初の方に出てきて、ここから新約聖書が始まっていく。ベツレヘムの2歳以下の男の子がヘロデによって殺される、殺害されるという凄惨な事件が起こったところで引用されている。そのことの意味がエレミア書を通して引用されている箇所でございます。そしてそれだけではありませんで、実はこの31章の15節はそういう新約聖書のそういうイエス様のクリスマスの出来事、そのこととつながっているだけではなく、後で少し述べますが、今日の箇所のこの20節ですね。この20節は聖書の神学ですね、キリスト教の神学において非常に重大な問題提起をしている御言葉なんです。ものすごく大切な御言葉の一つで、今も研究者たちはこの聖書の言葉を真剣に問うているんです。そういう、すごい現代的な意味を持ちうる、そういう聖書の箇所でございますし、それだけではなく、私はここに書かれていることは預言者エレミアという人にとってすっごい出来事だったろうなって、そういう ことを感じさせられる、そういう聖書の箇所なんです。それは一人の預言者の生涯の中である決定的な地点が、まあ、あんまりこんなこと人言ってないんですが、私はそう思っています。そういう意味でも、まあ、非常に重要な御言葉に今晩私たちはこの受難節の夜に、耳を傾けたい、ここから御言葉に聞きたいと願っております。この聖書の箇所はまた慰めの書の一部です。そして新約聖書のことにまたつながっている、あの次週学びます、新しい契約という、そのことが語り出される直前でもあります。その新しい契約ばっかりに目が留められるんですが、この新しい契約に導くきっかけとなったこの出来事、それが、まあ、極めて重大な箇所でございます。まずこんな言葉で始まっています。先ほども読みましたが、もう一度読みます。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。こういう言葉から始まっているのがこの15節なんです。ここにラマという地名が出てきます。このラマっていうのはベツレヘム、あるいはその近くにあった古代の町であると言われます。もう、まあ、ベツレヘムがその、まあ、近くにあって、まあ、今はないみたいな、そういう町であったと言われます。まあ、そこにはラケルの墓がございました。ラケルは旧約聖書の創世記に登場する女性です。ヤコブの妻ですね。アブラハム、イサク、ヤコブというあの族長の中でヤコブの妻です。しかも2番目の妻です。このヤコブはもともとアラ、ヤコブっていう名前はかかとをつかむっていうか争うものという名前でした。ヤコブとエサウの出来事がありましたね。双子で生まれてかかとをつかんで生まれてきた、生まれながら争うものだった、そういう意味でヤコブという名前は争うという意味なんです。あまり名誉な、あの良い意味を持った名前ではないと言えますが、このヤコブは、いろんな紆余曲折を経て辛い経験をしたして、そしてやがてイスラエルという新しい名前を神様からもらいます。そしてあのその時のことは創世記の32章に出てきますが、このイスラエルは神に支配されるものというあの意味ですね。そして、まあ、まさにこのヤコブからイスラエル民族が始まるわけです。で、まあ、ラケルはあのそのヤコブの妻、イスラエルと呼ばれたヤコブの妻なんです。ですから、ヤコブはイスラエルの父、父祖ですよね。でこのラケルの方はイスラエルの母みたいなあの意味をユダヤの人たちにとっては持っていたわけです。そのラケルが今泣いてるんです。どうしてかっていうと泣いてるんです。言ってみればこれは墓の中から泣いてるんです。ラケルが墓があのこのラマにありますから、このラマの墓で泣いてるんです。 ラケルの泣き声が聞こえてくるんです。それどうしてかというと子供が取られたからだ、子供がもう帰ってこないから、このラケルは慰めを拒むと言われているんです。この背後にはバビロン捕囚の出来事がございます。紀元前6世紀に、起こったのがこの、 あのバビロン捕囚の出来事でした。イスラエルはダビデ、ソロモン王の時期を王の 王朝が絶頂期で、その後は、落ちぶれていきます。やがて 北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂しました。そしてエレミアの時代には北王国はもう滅んでしまったんです。そして南ユダだけが残っているんです。かろじてに残っていた。しかしその南ユダも、その時代に6世紀に起こったバビロニア帝国によって攻め滅ぼされてしまって、そして多くの人たちは捕囚となって連れ去られていったんです。その紀元前6世紀がのこのバビロン捕囚の出来事が背後にあるんです。バビロン捕囚にというのは捕虜となって連れて行かれるわけです。戦争になってで連れて行かれる時に通ったのがラマなんです。みんな連れて行かれているんです。バビロンの方に向かってエルサレムからベツレヘムを通ってこのラマという場所を通ってつながれて連れて行かれていくわけです。それそしてそれをラケルが 墓があって、その墓の中からイスラエルの母が泣いてるんです。もう終わりだ、もう帰ってこない、もう全て終わりだみたいな。でそうやって泣き叫んでいるわけですね。で、そしてそこでだから子供たちがもう帰ってこないからっていう言葉になっているんです。そして彼女は慰めを拒む。もうどんな慰めも届かない。絶望の中の絶望が彼女の口を通して語られている。それをエレミアはその泣き声を聞いているんです。そしてこの非常に私は興味深いと思うのは、この言葉がマタイによる福音書においても語られているわけです。ベツレヘムでイエス様がお生まれになった時にヘロデ王は2歳以下の男の子をことごとく殺すわけですよね。そしてそこでマタイはその出来事を通してこの母の絶望、ラケルの絶望の声、バビロン捕囚の時のこのエレミア書の言葉を思い起こしてそれを記すわけです。もうどんな慰めも届かない。ラマで泣き叫ぶ声がする。エレミアが聞いた声、マタイが聞いた声、そしてこの声が人間の歴史はずっと続いてきたんです。それ今も続いてるんです。それがイスラエルのガザで起こっていることですね。起こったことですよね。パレスチナにおいて起こっていること、またあるいはイスラエルで起こっていること、パレスチナの民がイスラエルの民を殺す、あるいはまたイスラエルがパレスチナの人々を殺す、そして母が子供を失って泣き叫ぶ、ウクライナでも起こっている、そして日本でも起こっている、親が子を殺し、子供が親を殺し、そしてまた子供たち同士が殺し合う。人間の絶望がさまざまなところで覆っている。泣き叫ぶ声がする。ラマで泣き叫ぶ声がする。それが聖書が語っていることです。そういう現実がこの世界、この世に、神が作られたこの世界にあるってことなんです。でも聖書が語っているのはそういう現実がある、今もそれが続いていて、それがあるということだけではありません。泣き叫ぶ声が続いているということだけではありません。そういう中でにまずここでエレミアが先頭に立っています。その声を聞いているんです。でもその声を聞いているところで別の声が、もう一つの声が聞こえてくるんですよ。その声が今度は16節から語られるわけです。エレミアに、この声を聞いているエレミアに対して主なる神様が語り始められるんです。エレミアはここで聞いたことを語っているんです。御言葉を聞く体験をするんです。 その御言葉がここに記されているんです。主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると主は言われる、息子たちは敵の国から帰ってくる、あなたの未来には希望があると主は言われる、息子たちは自分の国に帰ってくる。驚くべき言葉です。もう帰ってこないから慰めを拒む、涙が止まらない、そういう声がを聞いていたんですが、そのエレミヤに対して帰ってくるって、帰ってくるって繰り返されるんです。そして未来には希望がある、すっごい言葉ですね。あなたの未来には希望がある。エレミヤ書っていうのは不思議な書物でありまして、前半部は裁き、破壊、なんて言いますか、非常に厳しい過酷な言葉が繰り返されます。そして後半部に入るとトーンが変わっていきます。いざ捕囚、バビロン捕囚の出来事が起こってくると別の響きを持った言葉が語られ始めます。そしてそれが人間にこうして語られ始めます。人間のあらゆる予想を思い、もう何もない、もう絶望しかない、もうこれ以上にない絶望しかない、そう思っているところで神は別の言葉を、別の声を発せられる。救い、回復、帰還、希望、その言葉が響き渡っていくわけです。そして先ほども言いましたが、マタイによる福音書がこのエレミヤ書の言葉を引用していることも、実はこの先も引用してるんです。現実にはこの現実の中から子供たちは帰ってくる、イエス・キリストの救いが実現する。でそしてそこから新約聖書が始まっていくわけじゃないですか。マタイは確実に聞いてるんです、これ。この主なる神様の声をエレミヤとともに、この現実の中に実は神の救いが実現する。さらに今度は、エレミヤの言葉が私という形で18節には語られます。神様の言葉を聞いた、この神の言葉を聞いたエレミヤが語り出すんです。その語り出すところが、18節の私はエフライムが嘆くのを確かに聞いたまでが神様の言葉なんです。ここがチグハグになっている。そしてカッコカッコが始まるじゃないですか。その後にあなたは私を懲らしめ、私は鳴らされていない子牛のように懲らしみを受けましたって、うんうんって続くのが、これがエレミヤの言葉です。実は18節の最初の言葉までは実は神様の言葉です。そしてそれに対してエレミヤが言うわけです。あなたは私を懲らしめ、私は鳴らされていない子牛のように懲らしめを受けました、どうか私を立ち返らせてください、私は立ち返ります、私は主、私の神です。御言葉を聞いたエレミヤがこう言い出します。トマスと、私の主、私の神よという復活のイエス様と出会ったトマスの言葉の響きと似ています。私はトマスのことも思い出しました。神様と出会ったんだ。エレミヤはここで神の声を確かに聞き、神と出会う体験をしている。そして、ここでこう言い出すんです。彼は悔い改めますって、私間違ってたって言い出すんです。私は悔い、なんて言いますか、あなたが懲らしめを受けているって、イスラエル、南ユダの人々を代表して彼は語ります。罪を告白します。そして立ち返らせてくださいと言い始めるんです。で、大事なことは、こういう立ち返るって言われて、言って エレミアに神様が救うよっていうふうに言われるんじゃないんだってことなんです。エレミアもう絶望だって、もう何もないっていう声を聞いているところで神様が語られる。そしてその神の言葉は希望を語る言葉、あなたには希望がある、帰ってくるっていう言葉を聞いて、彼は神に気づくんです。神の御心に気づくんです。そして言うんです、悔い改めますって。恵みが悔い改めをもたらすんです。神の愛が悔い改めをもたらすんです。そしてそのエレミアの言葉が19節に出てきます。私は背きましたが後悔し、思い知らされ桃を追って食いました。私は恥を受け癒しめられ、若い時のそしりを追ってきました。ヤコブのことがもしかしたらあるかもしれませんね。桃の相撲を取って桃のところ付け根のところをやられて負けましたって言ったヤコブと似てるかもしれませんね。降参ですみたいな、神様って言い出したわけですね。エレミアっていうのはそういう神体験をした人なんですね。神と出会う、そしてそれを言った後、そのエレミアの言葉を受けて、さらに20節から神が語られます。エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。この言葉の実はすっごい響きがあるんです。ここにはここにものすごいことが詰まっています。エフライムについて述べられます。18節にも語られます。神様の言葉だって、私はエフライムのが嘆くのを確かに聞いたって。エフライムっていうのはヨセフの2番目の子供ですね、下からで、そしてエフライムっていうのは実は、ヨセフの子であるだけじゃなくて北王国の総称なんです。滅んだ北の人たちなんです。それがエフライムっていう言葉の中に詰まってるんです。北王国の人たちのことを私は覚えている、私は忘れてないって、滅んだ人々のことを私は忘れてないって神様が言い出すんです。もう滅んでみんなが忘れ去ったようなところで、神様は実はそうじゃないってことを明かされるんです。エレミアに打ち明け始められるんです。そして大事な言葉が一番最後に語られます。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。これが神学的に大問題となり続けている御言葉です。実はこれにはいくつかの翻訳があります。いくつか紹介します。新改訳聖書、それゆえ私の腹渡は彼のために割らなき、私は彼を憐れまずにはいられない。私の腹渡は彼のために罠なきと言われています。以前の日本の翻訳の最初の文語訳聖書。我腹渡、彼のために痛む。一番最新の翻訳の聖書協会共同訳、彼のために私の腹渡はもだえ、こういう翻訳、いくつもの翻訳がありまして、それぞれ微妙にニュアンスが違います。とても大事なのは、実は文語訳ってすごい大事なんです。文語訳は原文に非常に近いと言われます。少なくともここに腹渡っていう言葉が出てくる。なんかちょっと胸は高鳴るというと、なんかちょっとのんきなんです。まだ腹渡がちぎれそうなんです。 神の腹渡がちぎれるって。エフライムのことを思うと私はもうお腹抱えも痛いって、もうちぎれそうに、腹渡がちぎれるぐらい の痛みだって、で神様が言われている、そういうふうに読めるんです。でもそれに対して、いや違うって、そんなことあろうはずがないっていう人たちもいるんです。つまり神の塾っていうのが問題なんです。受ける苦しみ、父なる神が、神は、ね、絶対他者、超越者、作り主、万物の全て治めておられて苦しむはずがないっていうふうに考える人たちがいます。それはそれでもちろん意味はあるわけです。まああんまり私もここで深入りするつもりはありませんが、でも私はそういう立場ではありません。これ非常に重要な、まだ決着ついてないんですが、神が苦しむってことあると思うんです。もちろん神は絶対他者で超越者で人間から隔絶された聖なるお方です。その神がそういう方であって、同時に怒り、愛し、悲しみ、痛む、人間と同様の、あるいは人間のその部分で、より人間より深くその部分を持っておられるお方であると考えたらダメなんでしょうか。私はそう思いません。神は両方あるんです。神は天地万物を治めておられ、見えない方で、すっごい方だけど、同時に神は私たちが思っている以上に痛んだり悲しんだり苦しんだり、そういうお方でもある。一方が、あれかこれかじゃなくて、神はあれもこれもじゃないか、私はそう思ってます。そして思い出したことがあったんです。今週3月11日を迎えますね。あの津波の出来事、あのテレビや、私実際その場に、現場にも行きました。あの出来事どう受け止めるか、もう思考停止しました。あの時僕はもう本当ボロボロでした、内面は。でね、そういう中でね、出会った言葉があったんです。その時に吉村和夫先生という、私の知ってる先生なんですが、その先生が書いた黙想があったんです。その黙想の中で先生はこんなことを書いておられたんです。神は絶対的な方で、の作り主である、そしてこの津波をのこともご存知である。けれども同時に吉村先生はそこにお書きになってたんです。あの津波の中に人が揉まれて飲まれていく中に、あの黒い海のあの人が揉まれていく中に神がおられるって。私はちんぷんかんぷんでした。でも実はそれからもう十数年経ちましたよね。今でも覚えてるんですよ、その違和感。そしてもう一つのことを思い出します。フランクルという人がいます。アウシュビッツの強制収容所から奇跡的に生還した人、彼はこんな言葉を書き残しています。神はあのガス室に、あの公衆台にかかった、神はああいうところにおられるって。私たちは決めてかかります、何でも。神はすべてのことをご存知で、すべてのことを支配しておられ、生きておられて、見て述べておられる。私たちはそう聞いています。神はそういう方。そしたらそっちの方向だけで考えちゃう。それ以外のことは受け付けない。まさか神が苦しんでおられる、痛んでおられる、あの中におられる、だから簡単に言うんです。私たちはなぜ、どうして、なんで神様を起こされましたか、なんで起こされましたか、なんでこんなことされるんですか、みたいな思いにとらわれるんです。でも聖書はそれだけのことを言ってるんじゃないんですよ。
神というのはそういう方であるだけじゃないんですよ。泣き叫ぶ声を聞き、ご自身もまた泣き叫び、エロエロエレラレレマサバクタニと十字架のキリストが叫ばれたように、実は神も苦しんでおられるなんて私は分からなかった。だけど今分かってくる。神様どうして、神様なぜって、エレミアもやっぱ思ったんだと思うんですよ。だけど実際に神は、私は苦しんでる、私は傷んでる、あなたが傷んでるように、あなたが涙を流しているように、あなたが苦しんでいるように、私もまた苦しんできた、私のことを決めてかかるなみたいな、そういう御言葉なんです。神っていうのは、私たちがこう自分は分かってる、もう教わってきたみたいな、でその教わってきたものの中にとどまってしまうとね、がんじがらめになって信仰生活死ぬんですよ。実はそれだけだともう分かっちゃってるみたいな、そうじゃないんです。それ分かんない方だから出会うんですよ。そして私たちはひれ伏すんです。そういう意味でこの御言葉は非常に重大です。そういう神様がご自身を明かされて私たちに語りかけておられる御言葉です。そして現代の社会の中でもう絶望だと言っている私たちに向かって神は違う、あなたの未来には希望があるってそうおっしゃっている。帰ってくる、帰ってくる。決めてかかるのはやめようと、私は今日心打たれながらこの御言葉に接し、そして今晩この受難節の中でこの御言葉を与えられたことを感謝し、この私たちを憐れんでくださり傷んでくださったいる神の前にひれ伏したいと願います。祈ります。父なる神、驚くべきあなたの御言葉、あなたのご存在、あなたの存在そのものに触れる、そういう御言葉を聞かせてくださり感謝します。おののきつつあなたの前にひれ伏すものとしてください。不信仰を重ねてきた私を許しください。あなたのことを分かったように思って分からなかった私、あなたから離れて生きてしまった私をお許しください。あなたのもとに立ち返ります。この御言葉を聞きながらこの一週間を歩ませてください。そしてどうぞ私たちが頭を上げてあなたに祈りながら歩んでいく信仰生活をもう一度新しくここから始めさせてください。主の皆に、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。